障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 疲れた心と体をリフレッシュ。地域学校共同本部子育てリフレッシュ教室。0歳児から2歳児の保護者を対象に、地域学校共同本部事業家庭教育支援講座子育てリフレッシュ教室を3月4日と14日に開催しました。参加した5組12人は、講師の中田俊恵氏から手芸やお菓子作りを学びました。キルト布で作る小物袋は一針一針丁寧に手縫いをし、完成すると参加者からは喜びの声が上がりました。また、冷凍パイシートを使用したアップルパイやミートパイはとても簡単に美味しく出来上がり、家でも作ってみたいとの声も聞かれました。参加者たちは、真心サービス子ども緊急サポートの皆さんに託児をお任せし、同世代の子どもの親同士で会話を楽しみながら、子育て中の忙しい日々で疲れた心と体をリフレッシュしていました。写真が2枚掲載されています。写真1、集中して作業を進め、小物袋を完成させました。説明、キルト布に針を通す参加者の様子の写真です。写真2、臨時の託児所も設けられました。説明、ハイハイをする赤ちゃんと後ろから見守るサポートの方を捉えた写真です。写真終わり。SDGs を身近な問題から学ぶ。町民講座、食品ロスから考える SDGs。町民講座、食品ロスから考える SDGs を3月7日に開催し、36人が参加しました。金融広報アドバイザーの田崎優子氏を講師に迎え、食品ロスを削減するために食材を長持ちさせる保管方法や、食材が無駄にならないアレンジレシピが紹介されました。また、家庭でできる取り組みとして、電気量や電気料金を測定することができるワットチェッカーが紹介されると、参加者からは購入したいとの声も聞かれるなど、SDGs について理解を深めていました。身近な問題から SDGs について理解を深めましたのキャプションのもとに、講義を受ける参加者の様子の写真が掲載されています。コミュニケーションを楽しく学ぶ。町民講座手話教室。町民講座手話教室を2月12日、19日、3月5日に観月台文化センターで開催しました。手話サークルクリオネ会の皆さんを講師に迎え、15人が参加し、手話の基本を学びました。はじめに、相手に伝えたいと思う気持ちが一番大切、顔の表情を意識する、など、円滑にコミュニケーションを図る上でのポイントについてアドバイスがあり、54順での指文字や数詞、挨拶などの練習をしました。参加者たちは意欲的に取り組み、自己紹介ができるまでに上達。最後は言葉遊びのゲームやジブリの音楽に合わせて歌を楽しみました。手話によるコミュニケーションを楽しく学びましたのキャプションのもとに、手指を動かす参加者の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらから。QR コードが掲載されています。第8回子ども司書講座お話し会をしよう並行式。第8回子ども司書講座お話し会をしよう並行式が2月25日福島子どもの本を広める会の平志道子氏を講師に迎え観月台文化センターで行われました。受講生は講師のアドバイスのもと本を選書し プログラムを組み立て練習を重ねての発表です。本番では絵本の読み聞かせやわらべ歌が披露され、笑顔あふれる楽しいお話し会になりました。並行式では講座をすべて履修した6人の受講生に小野図書館長から子ども司書認定証が授与されました。絵本の読み聞かせの様子の写真が掲載されています。子ども移動図書館創作活動。毎年3月の子ども移動図書館では年度最後の創作活動が行われます。1年生から3年生が各学年に合わせた内容のしおりを作成します。1年生は折り紙で鉛筆を折り、台紙に貼り付け、シールで装飾し、オリジナルのしおりが完成しました。2年生は三角しおり、3年生は毛糸のポンポンしおりを作成しました。しおりを作成する1年生の様子の写真が掲載されています。子ども司書フェスタ。子ども司書フェスタが3月12日に関越大文化センターで開催されました。すべてのコーナーを子ども司書が担当し、開始と同時に多数の来場者でにぎわいました。写真が4枚掲載されています。写真1、書籍図書無償譲渡会。一般書、児童書約500冊が並べられ、思い思いの本を選書しました。写真2、カフェでほっと一息。提供されたお菓子は子ども司書が手作りしました。写真3、絵本の読み聞かせ。手遊びやわらべ歌も取り入れ、参加者も一緒に楽しみました。写真4、ビブリオバトル。その他漫画の2部門で行われ、漫画部門では斉藤リリカさんが発表したハイキューがチャンプ本に選ばれました。写真終わり。オーボエの奏でる音色がホールに響く。古部健一オーボエリサイタルが2月26日に開催されました。前半はバッハのシチリアーノやシューマンのトロイメライなど、オーボエとピアノによる本格派クラシックの演奏でした。曲間には演者による音楽の聴きどころの説明も行われました。また後半には国見フラウェントの共演があり、曲は一平の花びら。オーボエの奏でる音色と合唱の混声に会場はときめくひとときに包まれました。オーボエと合唱の共演の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。令和5年度納税通知書の発送日について、税目発送予定日の順に読みます。1、固定資産税、令和5年4月14日。2、軽自動車税、種別割。3、個人超県民税、特別徴収。勤務先事業所経由、令和5年5月15日。4、個人超県民税、普通徴収。令和5年6月14日。発送日については若干前後する場合もあります。住所変更等の届出がない場合など、通知書が届かない場合がありますので、ご注意ください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。国民年金保険料学生納付特例制度。国民年金は20歳以上であれば学生でも加入することが義務付けられています。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される、学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認を受けた機関の保険料は、10年以内であれば後から納めること、追納ができるため、社会人になってから追納すると、将来受け取る年金額に反映することができます。申請は毎年必要です。令和5年度の学生納付特例の申請は4月から受付開始となりますので、希望される方は 基礎年金番号のわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、学生証の写し、または在学証明書をお持ちになり、保険課で申請してください。なお、令和4年度において学生納付特例制度により、保険料納付を猶予されている方で、令和5年度も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構よりはがき形式の学生納付特例申請書が4月に送付されますので、必要事項を記入し返送してください。また、令和5年度は学生納付特例を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書を送付しますので、お手数ですが、お近くの年金事務所にご連絡ください。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785、問い合わせ、東北福島年金事務所、電話 535-0141。はかりの定期検査、商店、工場、事業所等で取引または証明行為に使われているはかりは、計量法により2年に1回の定期検査を受ける必要があります。事前調査をまだ受けていない方、定期検査についてわからないことがありましたら、5月5日金曜まで問い合わせください。集合検査、集合検査場で実施します。表量が 500kg 以下の一般小型はかりが該当します。検査日等、5月10日水曜午後2時から午後4時、検査会場、関越大文化センター車庫、所在場所検査、はかりの所在場所、商店、工場、事業所等で実施します。表量が 500kg 以上の大型はかり、電気式はかりが該当します。検査日等、小型、4月3日月曜から4月28日金曜、中型、4月18日火曜から4月20日木曜、問い合わせ、産業振興課商工観光係、電話 585-2238。 ハピフクナビ会員登録料を補助します。町では結婚の希望を叶えるため婚活をする独身者を支援するために、ハピフクナビ会員登録料を補助します。ハピフクナビは福島結婚子育て応援センターが運営する結婚マッチングシステムで、登録料は1万円、税込みです。結婚を希望される方は、ぜひご利用ください。ハピフクナビに関する詳しい内容は、県ホームページを、登録料の補助に関する対象要件や必要書類については、町のホームページをご覧いただき、申請される方は必要な書類を添付して、福祉課社会福祉係へ提出してください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 河川愛護モニター、河川愛護モニターを募集します。モニター期間、令和5年7月1日から1年間、定員など1名、20歳以上で担当区間付近に居住の方、区間、阿武隈川、柳川大橋から徳永大橋、及び広瀬川、阿武隈川合流点付近から阿武隈急行広瀬川橋梁付近。業務内容、巡回による不法投棄などの情報収集、地域住民の要望収集、川を愛する心の普及啓発、担当全区間における月1回の巡視状況報告。申し込み方法、5月8日月曜失着で履歴書、写真添付、履歴書を郵送してください。問い合わせ申し込み先、郵便番号 960-8584、 福島市黒岩あざ榎平36、福島河川国道事務所河川管理課、電話 539-6129。評価方法書の縦覧及び説明会の開催について、宮城県白石市及び福島県国見町において、 白石小原陸上風力発電合同会社が計画している仮称白石小原陸上風力発電事業に関して環境影響評価法に基づく環境影響評価方法書を縦覧し広く意見を募集します。また事業者が事業及び方法書の内容についての説明会を開催します。縦覧場所役場庁舎1階住民防災課。縦覧期間5月12日金曜まで。土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。インターネットによる公表。事業者ホームページを参照。意見書の受付。環境の保全の見地からの意見をお持ちの方は、縦覧場所に備え付けている意見書箱に投函するか、問い合わせ先へ郵送ください。意見書は縦覧場所に備え付けています。事業者ホームページからもダウンロード可能。提出期限5月26日金曜、当日消印有効。問い合わせ先、白石小原陸上風力発電合同会社、郵便番号 332-0017、埼玉県川口市栄町1丁目7番14号2階、株式会社インフラックス埼玉支店内、電話 048-446-7628、 土日祝日を除く午前10時から午後5時まで。説明会の場所、日時、関越大文化センター大研修室、4月16日日曜午前10時から正午、4月22日土曜午前10時から正午。消費税のインボイス制度に関する説明会。福島税務署では事業者の方を対象に消費税のインボイス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制により各回とも定員になり次第受付を終了します。日時4月13日木曜、4月26日水曜、5月15日月曜、6月13日火曜。各回とも1午前10時30分から正午、2、午後1時30分から午後3時まで。1は課税事業者の方向け、2は免税事業者の方向けで説明内容は各回とも同じです。会場、福島市アクティブシニアセンター会おうぜ。福島市曽根田町 1-18、マックス福島4階。申し込み先、福島税務署法人課税第一部門、電話 503-2417、 直通。マイナンバーカード休日臨時相談窓口。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、4月23日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 国見町に暮らし、働く皆さんの奨学金返還を支援します。問い合わせ、教育総務課、電話 585-2892。最大15年間360万円まで補助。期間中に返還した奨学金の月額2万円、年額24万円を限度。補助金の交付申請する年度の前年度の10月1日から起算した1年間。対象者、下記1から3すべてを満たす方。1、大学、大学院、短期大学などを卒業した満30歳未満の方。2、国見町に継続して10年以上定住する意思のある方。3、1週間の所定労働時間が20時間以上の方。自営業の方。ただし、国家公務員または地方公務員を除く。対象者として事前に認定を受ける必要があります。 詳しくは募集要項、町ホームページをご覧ください。対象奨学金、1、国見町奨学金、2、日本学生支援機構、第一種、第二種奨学金、3、国または地方公共団体の奨学金、4、大学等独自の奨学金、申請者本人が貸付を受けた奨学金が対象となります。手続きの流れ、認定申請、審査認定、認定届け出、交付申請権請求、交付決定、補助金交付。詳しくは町ホームページへ、QR コードが掲載されています。各種相談会、心配事相談、日時、5月11日木曜、5月25日木曜、午前9時から正午、場所、観月台文化センター第2話室、相談員、民生児童委員、国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時、5月28日日曜、午後1時から午後3時、場所、観月台文化センター第2研修室、秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 農業委員会、日時、4月17日月曜、午後1時30分から、場所、役場2階大会議室、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。教育委員会、日時、4月14日金曜、午後5時15分から、場所、観月台文化センター。傍聴希望の方は事前連絡をお願いします。問い合わせ、教育総務課、電話 585-2892。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年3月末、定住促進住宅、子育て住宅、板橋南団地、空室なし、滝山団地、一部屋。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。道の駅国見厚かしの里。おかげさまで開業6周年。ハッピーバースデーフェア。4月22日土曜から5月14日日曜開催。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。
5月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日、祝日。医療法人、森医院。伊達市柳川町、希望が丘24。電話、577-7780。4日、祝日。医療法人、小野整形外科クリニック。伊達市柳川町、西戸橋120。電話 527-1055。 5日祝日。柳川病院、伊達市柳川町、東戸橋8。電話 577-2155。 7日日曜、井上内科クリニック、伊達郡郡町、矢地石塚15。電話 581-2202。14日日曜、蜜蜂痛みと眠りのクリニック、伊達市宮前29-1。電話 572-5328。 21日日曜、遠藤内科医院、伊達郡郡町陣屋1-6。電話 582-6788。 28日日曜、大木内科医院、伊達市保原町元町4。電話 575-3343。 当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。2月21日から3月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。吉田かなとちゃん、友高さん、のりこさん、かいだ。斉藤ゆうなちゃん、ゆうじさん、なおこさん、大阪。お悔やみ申し上げます。斉藤五郎さん、69歳、うずら町。菊池武弘さん、54歳、大住。高橋雅子さん、74歳、鳥取。佐野花さん、92歳、第7。小野和弘さん、56歳、第4。遠藤忠重さん、86歳、山根。津田聖子さん、92歳、国見の里。鴨田愛子さん、84歳、宮町北。酒井雅子さん、90歳、第12。やりみずまさはるさん、74歳、町東。大内真一さん、77歳、大町北。横山真一さん、87歳、山崎戸建て。佐久間聖子さん、81歳、宮町北。松浦菊さん、90歳、浪柳。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和5年2月28日現在、住民基本台帳人口。人口8343人、マイナス30。男4016人、マイナス20。女4327人、マイナス10。世帯3379世帯、マイナス5。4月、国見カレンダー。4月、7日、金曜。広報国見4月号発行日。生き生きサロン第4、午後1時半から。10日、月曜。放課後塾春、開塾。12日、水曜。生き生きサロン第3、午後1時半から。13日、木曜。生き生きサロン高野。午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時半から。14日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時半から。17日月曜、生き生きサロン泉田下、午後1時半から。18日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北、第7、午後1時半から。19日水曜、生き生きサロン第1、午後1時半から。ニコニコ相談会。20日木曜、生き生きサロン第2、午前11時から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。21日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時半から。関越大カレッジ開校式、全体学習、記念講演。23日、日曜、町長杯スポーツ大会、開会式、バウンドテニス、家庭バレーボール。24日、月曜、生き生きサロン、板橋、午前10時から。生き生きサロン、高木、午後1時半から。25日、火曜、生き生きサロン、石茂田、午後1時半から。26日、水曜、生き生きサロン、海田、午後1時半から。27日、木曜、生き生きサロン、大江田、午前10時から。生き生きサロン、泉田中、午後1時半から。28日、金曜、生き生きサロン、源蔵山、午前10時から。生き生きサロン、光明寺、午後1時半から。29日土曜、昭和の日、関越大ピアノパーティー、国分広子ピアノソロコンサート。 5月1日月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から。観月台文化センター休館日。2日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から。8日月曜、生き生きサロン束の目、午前10時から。10日水曜、生き生きサロン太田川、午前10時から。生き生きサロン第3、午後1時半から。11日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時半から。
夢に向かって、英語の楽しさを知って。斉藤小春さん、建北中3年。私の夢は英語に関わる仕事に就くことです。この職業に就きたいという考えはまだありませんが、英語を話すことが好きなので、英語の先生のような仕事もいいなと思っています。英語はもともと大嫌いでした。文法もわからなかったし、英語で話すことも嫌いでした。でも父の勧めで、中学1年生の時から英会話スクールに通うようになりました。しかも文法などを学ぶコースではなく、英会話が中心のコースに入ることになってしまいました。先生はアメリカ人で、クラスメートとの会話もすべて英語で話さなくてはならず、通うのがとても嫌でした。そんな私にも、先生方が一生懸命に私の英語力を上げようと努力してくれたことが嬉しくて、半年ほど通ううちに、外国人の性格や考え方が自分に合っているように感じ、英語がどんどん好きになっていきました。英語っていいな、もっともっと話をしたいと思うようになりました。学校の勉強以外にも英語に触れていたいし、将来は絶対に海外留学をしたいです。ALT の先生とも積極的に話をしたり、外国人がたくさん訪れそうな場所に行って、自分から話しかけてみたいと思っています。写真。英語に関わる仕事に就きたいと話してくれた斉藤小春さん。英語が大嫌いから大好きに変わるまで、たくさんの努力を続けてきたことを斉藤さんの話から感じることができました。説明。斉藤小春さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第21回。修了式、卒業式で思ったこと。保育所と幼稚園の修了式、小学校と中学校の卒業式、町長について初めて。それぞれの節目の子どもたちと保護者たちを目にして、たくさんのことを感じた。理屈なしの可愛らしさに目尻が下がったかと思えば、修了証書をお母さんに手渡す様子に目頭が熱くなる幼稚園。式の途中で泣き出す子がいれば、どうしたどうしたとおろおろと心配になる保育所。小さくなった制服を身につけて入場する子の6年間のありがたさを思う小学校。少年少女と青年の境目で少し戸惑ったような表情の中にも凛とした頼もしさを見る中学校。そして保護者や家族、先生と学校職員、保育士、給食担当職員、地域の人たちといったたくさんの人たちへの感謝。案内された席に座りながら、心の中はとても忙しかった。建北中、吹奏楽部が卒業生入場に演奏した曲は、引き地が中学3年の時に吹奏楽コンクールで演奏した曲。出だしの音を聞いた途端、いきなり部活動の毎日に引き戻された。音楽室の匂い、夕暮れの部活帰り、合宿、先生が求める演奏ができなくて悩んだこと、部活終わりは
毎日先生と一緒に戸締まりしたこと、本番の演奏のこと、いい思い出。え、なんで今こんなこと思い出すんだろう、と自分でもびっくり。そして思った。目の前にいる今巣立とうとしている子供たちが大人になって、何かをきっかけに、ふっと子供の頃を思い出すとき、国見町でのことが何にも変えがたい尊いものにしないと、と。引地誠。中学校の卒業式の様子の写真、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。